皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は10月の14日土曜日ですね。アメリカはまだ今日はですね金曜日で、13日の金曜日というふうになっています。で、まあ10月はハロウィンがあるということで、さらに13日の金曜日が加わって、まあ、いろんなですね怖い映画ですね、ホラー映画が、あちこちで上映されているんですが、まあ、あの日本の方はそういうのが影響してるのかなと、思うんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャスト、まずはお知らせからいきたいと思います。リビングアメリカではロサンゼルスとニューヨークの、ダンス留学の手配を行っていますが、ニューヨークのダンス留学についてちょっとご案内させていただければというふうに思います。ニューヨークのダンス留学、選べるスタジオは3つありまして、BDC、ステップス、ペリダンススタジオ、この3つから1つ選んでいただくことができます。で、やっぱりダンス留学なので一番気になることは、ダンススタジオ、それから先生、レッスンのことだと思います。で、その詳細をですね、リビングアメリカのホームページで、3つのスタジオの比較レポートという形で無料で配信しています。で、このレポートなんですが、実際にですね、ニューヨークのこの3つのスタジオに行って、スタッフさんとミーティングをして、作った、資料になっています。ですので、スタジオのこと、レッスンのこと、それから先生のことがですね、本当に細かく、詳細が書けていると思いますし、実際にスタジオに行って、で、視察をしていますので、スタジオのことだけじゃなくて、レッスンのことだけじゃなくて、あとスタジオの周りのことですね。やっぱり留学だと治安のことが気になったりすると思います。で、そういうこともですね、詳しく書いてありますので、ぜひお問い合わせください。で、ホームページの方からお問い合わせしていただけるんですが、ニューヨークダンス留学リビングアメリカというふうに検索していただくか、ニューヨークダンス留学 .com というふうに検索していただくと、もうリビングアメリカの、ニューヨークのダンス留学のページが出てきますので、そちらの方から詳細の方をご覧になってください。はい。で、お知らせもう一つあります。今ですね、お友達紹介キャンペーンというのをやっています。で、これはですね、留学するお友達を紹介してくださいというですね、もうタイトルそのままのキャンペーンなんですが、誰か留学していただく方を紹介させて、ごめんなさい、留学していただく方を紹介された方には、5000円分のクオカードを差し上げています。で、紹介された方ですね、留学する人もですね、留学費用が5000円割引になるというですね、どちらもお得なキャンペーンになっています。で、これですね、お友達キャンペーンとかいうふうに検索しても、ページが出てこないんですね。なので、もし、興味があるようでしたら、リビングアメリカのホームページの方から、お問い合わせください。はい、以上、お知らせ2つになります。そして僕の近況なんですが、ここのところずっとですね、僕の iPhone の、近況、iPhone の近況、iPhone の状況を、ポッドキャストでお話ししていますが、まあ一応ですね、完結しました。まあ完結したというか、落ち着いたというか、そもそもことの発端はですね、僕の使っていた iPhone 6 Plus が充電しなくなったんですね。で、充電しないと、当然、充電がなくなれば iPhone は使えなくなるということで使えなくなりました。で、それを Apple Store に持ってったら修理できないから新しいのを買ってくれと言われて、まあ出たばっかりの iPhone 8を買ったんですね。ただ、まあ高額高いんですね。今まではその携帯会社と2年間を契約をするという縛りを、つければというか、その縛りが あると、iPhone の金額がですね、本体がかなり割引になってたんです。ただもうそういうことはしないと、定価で買ってくれということだったので、僕と奥さんの分 iPhone 8を2台買ったんですが、2500ドルぐらいだったんですね。だから日本円にすると28万ぐらいですかね。もう本当にショックでというのが、その iPhone 6 Plus 僕が使っていた iPhone 6 Plus 全然綺麗なんです。 で、ただ充電しなくなっただけというのがあって、なのに、まあ、欲しくてどうしても買いたくて買ったっていうんであれば納得ですけど、壊れて買わざるを得なかったで28万ぐらいの出費は、なんかこう、あ、新しい iPhone ゲットしたっていう気にどうしてもなれなくて、でも iPhone 8買ったんですけれども、その iPhone 6 Plus を町の iPhone の修理屋さんに持ってったんですね。で、バッテリーを交換すれば使えるようになるんじゃないのというので、お願いしたら交換して使えるようになったんです。しかも修理代が65ドル、タックス入れて、税金入れて65ドルなんで、多分7000円ぐらいだったんですね。だったら全然いいよというので修理して、で iPhone は14日間であれば返品ができるということだったので、もう返品しました。で、使い始めたその日、治った iPhone ですね、6 Plus を使い始めたその日にまた充電しなくなったんです。でもう iPhone 8は返しちゃったので、その iPhone 6 Plus が使えなくなったら、僕はそのスマホがない生活をしなきゃいけないんですね。これはもう困ったというので、iPhone 6 Plus すぐお店に持ってったんですが、なんかいろいろやって、でもちょっとどうにもならないからまた明日来てくれみたいなこと言われたんですね。で、それじゃ困ると、もう本当すぐ使えるようにならなきゃダメだというので、前の前ですね、僕 iPhone 5、 まだちっちゃいやつですね、を持ってたので、それを携帯会社に行って使えるようにしました。で、 iPhone 6 Plus が直ったら、SIM カードを入れ替えればいいだけだと思っていて、で取りに行ったら直せないと、いろんなこと試したと、バッテリーを変えたと、でバッテリーの電源を挿すところですよね、プラグインするところも変えてみたと、配線も見てみたと、ダメだって言われましたね。僕は単純に充電しないんだったら充電変えてくれよと思って、64ドルで直ったので、大万歳、万万歳ですかね、万万歳だと思ってたんですが、思ったよりも、修理が難しくて、結局 iPhone 6 Plus は、ダメになって、まだ今僕の横にありますがもう電源をつかないんですけれども、今結局 iPhone 5 を、使っているというのが結局最終的な到着点になりました。なんで、ちっちゃいですし古いですけれども、不便があるかっていうほどは感じないですね。とりあえずインターネットが見れて、メールがチェックできて、 Facebook、インスタができて、あと LINE ですね、ここら辺ができれば、あとはなんかちょこちょこっとしたどうしても必要なアプリとかいうのはそんなにないので、快適には使えています。で、もう一つ思いついたのが、中古を買おうかなと、8は出たばっかりで、7だとまだ高いから、で僕6プラス使ってて全然不便はなかったので、6プラスをちょっとアマゾンで見てみると、だいたいリファブリッシュって書いてあったので、新品なんですけれども、一回返却されたやつですね、何かしら問題があったんでしょうけど、リファブリッシュってことは戻ってきて、それをちゃんと修理してまた使えるようにしたと、新古品っていう言い方するんですかね、が320ドルぐらいだったので、3万7000円ぐらいですかね。で、いいかと、 iPhone 5 も使えてるしっていうことで、iPhone 5 に今落ち着いて使っているというのが、最終的な僕の iPhone の、現状というふうになっています。はい、それではですね、気温に行きたいと思います。ロサンゼルス、ニューヨーク、ハワイともに、暖かいですね。ただなんか日本も今暖かいんですよね。結構最高気温が30度近く、20何度か8度ぐらいあると思うんですが、ロサンゼルスは最高気温が30度、ただし最低気温が15度です。なので半分ですね、暖かいのと、涼しいのと、で寒くはないんですけれども、やっぱ涼しくはなってきていますね。でニューヨークは最高気温が27度で、最低気温が13度となっていて、ハワイはやっぱり暖かいですね。最高気温は29度とそんなに変わらないんですが、最低気温が23度あるので、もう夜も結構暖かく過ごしていれるかなと というような感じになっています。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルなんですが、ビザの申請が間に合わなかったら一体どうなるんですかというものです。で、もうポッドキャストでもたくさんビザについてはお話ししているんですが、アメリカでは3ヶ月以上の留学の場合、どんな種類の留学でも必ずビザの申請が必要です。語学留学、ダンス留学、ヨガ留学、フラ留学、看護留学、親子留学、親子留学で3ヶ月以上ってのはあんまないですね。そうですね。あとネイル留学とか、いろいろありますが、どんな種類の留学でも必ずビザが必要です。で、このビザの申請方法ですね。まあ、以前、このポッドキャストでもお話ししましたが、簡単にちょっとご紹介すると、例えば語学留学、あとダンス留学、それからフラ留学ですね。リビングアメリカではハワイのフラ留学も行っていますが、この3つの場合、すべて語学学校から I-20 という書類を発行してもらって、語学留学としてビザの申請を行います。なので語学留学は当然語学留学なんですけど、ダンス留学もフラ留学も3ヶ月を超える場合は語学留学としてビザの申請を行います。で、ここの詳細はちょっと省かせていただきますが、ビザの申請にはですね、当然パスポートは必要なんですけれども、あと留学中の生活費が十分にあることを証明しなきゃいけないんですね。アメリカに留学中は働かないということを証明するための、残高証明などが必要で、そこに I-20 が揃ったら、今度はオンラインの申し込み書があるんですけれども、DS という書類を作成します。オンラインで。で、その DS が終われば、今度はアメリカの大使館で面接をして、で、その面接が終われば、晴れてビザの取得というふうになります。で、このビザが取れればですね、面接の時にパスポートを出すんですけれども、そのパスポートは返してもらわずに面接が終わります。で、パスポートのない状態でお家帰るんですけれども、パスポートはですね、後日大使館からビザが取れましたよと、スタンプがパスポートにこう押されるんですが、今はなんかこうチップが入りますね、パスポートに。で、そのパスポートが郵送で戻ってきます。これがですね、かなりざっくりですが、アメリカのビザ申請の流れになります。で、この、ざっくり言いましたけどビザの申請ですが、ものすごいとっても時間がかかります。で、リビングアメリカではなんですが、ビザの申請をしての留学の場合はお申し込みをプログラム開始日の4ヶ月前までとさせていただいてます。ただこれはリビングアメリカで決めている期限であって、ビザ申請自体にお申し込みの期限はないんですね。なので大使館が何ヶ月までに申し込んでくださいというふうに言ってるわけではないんです。で、リビングアメリカでも以前はビザを申請しての留学の場合でも特に期限を決めずにお申し込みをいただいていたんですがごめんなさい。何人かですね、ギリギリの留学生がいまして、まだ間に合いますかみたいな、お申し込みしたいんですけれども、というので、それを、お受けしてですね、本当にもうビザの申請が終わるかどうかと、間に合うかどうかというので、もうとってもドキドキしたことがあるんですね。なので、それから、もうビザを申請しての留学の場合は、お申し込みをプログラム開始日の4ヶ月前までというふうに、決めました。決めたわけなんですね。なので、リビングアメリカを通してお申し込みをすると、もう必ずです。4ヶ月前までにお申し込みを完了していただく必要があるんですが、他の留学会社ですね、留学会社もう本当にたくさんあると思いますが、期限がもっとこうギリギリでもお申し込みをお受けしている会社もあると思います。で、ここでギリギリというふうに言っているんですが、具体的にこのギリギリという期間はどれぐらいのことを言うのかというと、大体ですね、プログラム開始日の2、3ヶ月前に申し込みをするともうギリギリというふうに言っていいと思います。で、これ実際ですね、 まあ、3ヶ月を切ってビザの申請を始めるとですね、僕いくつかのそのビザを代行してくれる会社があるんですが、そこに確認を取ったんですね。で、会社によってはもうプログラムが始まるもう3ヶ月を切ってると、うちはもう代行は受けないと、お受けしませんという会社もあるぐらいなんです。まあこれも理由は簡単で、もう申請が間に合わない、ビザの申請が間に合わない可能性が高いんですね。で、そうなるとその間に合わなかった時にリスクが生じるじゃないですか。まあつまり、なんで間に合わないんだ、なんで間に合わなかったんだというような、そのまああとクレームですね、そういうのをまあ背負いたくないわけですね、会社としては。なので、まあもう3ヶ月を切るとうちではもう受けできませんという会社が、これ結構あります。で、もしもう2ヶ月を切ってる場合ですね、はもう本当どの会社も代行してくれないと思うので、まあ、自分で申請することになるんですが、まあ、これはもうほとんど 100% ですね、留学までに、ビザの申請は間に合わないと思います。そして今回のタイトルになるんですが、じゃあもしビザの申請が間に合わなかったらどうなるのかというとですね、これはもう単純に留学することができません。ビザの申請が間に合わない、ビザが取れなかったので留学できません。ただこれはですね、もう本当に当たり前すぎて、なんでこんなことをわざわざポッドキャストで言ってるんだということになってしまうので、それではそのビザが降りないと、まあつまり留学できないということで、まあ、どんなことが起きるのか、あとまあどんな、なんて言うんでしょうね、副作用じゃないですね、二次災害かなが、まあ、出るかというと、まあ、留学の準備ができない、まあ、全ての準備ができないか、もしくは、もう全ての準備が無駄になるということなんです。でも本当に一番最初に戻るんですが、まあ、ビザが取れないと、留学ができません。なので、まあ、ビザが取れるかどうかとバタバタバタバタ、やるわけですが、まあ、そのやってる間ですね、申請をやって待って面接してゴタゴタゴタゴタってやってる間にも、当然出発日は近づいてくるんです、まあ、ギリギリにやってるので、わもう出発になっちゃえビザ間に合うのかなと、言ってるわけですね。で、当然なんですが、この留学の準備は、このビザの申請だけでは、ありません、ないんですね。で、例えば航空券とか、あと保険の手配とかも必要なんです。で、特に航空券ですね。もうこれは今やもう本当に当たり前の常識ですが、航空券は早めに買えば買うほど安い料金で買うことができます。で、ただこのビザの申請が終わってないと、まあそもそもその留学できるかどうかがわからないので、間に合わないかもしれませんし、で、留学できなくなるかもしれないですし、申請が終わってないと、で、航空券を買うことができないんですね。で、この航空券で言えば、パターンが2つあります。で、まずパターン1ですね。ビザの申請が終わるまで航空券は買わないと。で、これはですね、ビザが間に合わなかった場合、まあ、間に合わなかったという、こう、精神的なショックはありますが、航空券は買っていないので、航空券に関して言えば特に問題はないんですね。ただ、ま、ちょっと言い方は変ですが、もし、ビザが間に合った場合、ビザが取れた場合は、わ、じゃあ急いで航空券を買わなきゃ、ということで、もう出発ギリギリの航空券を買う羽目になるわけですね。この羽目になるわけっていうのは、まあ、もう、わかると思いますが、ギリギリで買うとですね、格安の航空券はほとんどありません。もう、ほぼ 100% ですね、売り切れていて、定価の航空券を買わなきゃいけないんですが、この定価の航空券っていうのはかなり高額です。ただ、買わなきゃいけないですね、飛行機乗らなきゃ留学行けないので、ビザが取れちゃったって言い方は変ですけど、ビザが間に合ったら、ギリギリの高額の航空券を買わなきゃいけないというのがパターン1ですね。で、パターン2ですけれども、まあ、ビザが取れるかどうかわからないけれども、もう安い航空券だったら、早めに買っちゃえというので、もう買っちゃってるパターンですね。で、このパターン2だとですね、ビザが間に合わなかったら、航空券は、まあ、キャンセルするか、もしくは、また日程を変えて留学するのであれば、日程を変更する必要があります。 ただですね、これとっても 大切なポイントなんですが、格安航空券のほとんどが、日程が変更できないか、もしくはもうキャンセル料が、まあ、100% かかると、まあ、つまり一切の返金がないというような、まあ、縛りがある場合がほとんどです、まあ、というかですね、そういう縛りがあるからこそ格安なんですが、まあ、ビザが間に合わないと、まあ、お金が返ってこないということで、航空券の費用は丸々、損する上に、また、日程を変えてとか、留学する場合は新しく、航空券を買わなきゃいけないので、乗ってもいない飛行機代を払って、さらにまたこれから乗る飛行機の、チケットを買わなきゃいけないというので、まあ、もうビザは間に合わないわ、飛行機代はまあそうですね、2倍以上になるのかな、なるので、まあ、精神的にも、金銭的にもショックが大きいですね。まあ、以上が航空券の例ですが、まあ、さらにですね、そのビザが間に合わない場合、じゃあもう今回間に合わなかったからもう留学しないよというふうに、まあ、諦めてしまえばもうそこでおしまいなんですが、やっぱりビザが間に合わなかったら今度はちゃんと間に合うように準備をして留学しようというのであればですね、また一から留学日程を決めて、お申し込みをして、またビザの申請をしてというですね、同じことを、繰り返さなきゃいけないですし、また同じように時間がかかります。で、僕さっき言いましたけど、リビングアメリカは、お申し込みは4ヶ月前なんですね。だから、すぐ、もうビザが取れなかった、じゃあまたお申し込みやり直そうとしても、次留学できるのは4ヶ月後なんですね。で、あと留学費用です。リビングアメリカの場合は、お申し込みの際に、入学金ですね、ビザを申請する場合入学金はいただきますが、留学の費用ですね、総費用はビザが取れるまではいただきません。ただこれもですね、留学の会社によってルールは違いますので、もしもうお申し込みの際に、留学費用は全部お支払いくださいというふうに、まあ、全額請求があって、まあ、しかもですね、まあ、ビザが取れない場合でも、例えば、費用の返金が一切ないという場合だったら戻ってこないですよね、留学できなかったら。で、これは本当にゾッとするような状況だと思います。3ヶ月以上の留学、例えば半年とか、それこそ1年とかになると何十万から何百万になる場合もあるんですね。これも費用が戻ってこなかったら、飛行機代をキャンセルしたどころの話じゃないですね。もうダメージは何十倍で、まず、もう一回、この留学費用を払って、もう一回留学しようということはできないと思います。まず不可能ですね。なので、まあ、本当にその、ビザの申請が間に合わない場合、ただ単に、自分が留学したい希望日に留学ができないというだけじゃなくて、もう本当に精神的にも金銭的にもダメージが大きくて、しかもかなりの時間を、ロスしてしまいます。まあ、ですので、まとめなんですが、まあ、アメリカで3ヶ月以上の留学を考えている場合は、ビザの申請が必要です。ビザの申請、時間がかかります。で、間に合わない場合は、今言ったような、そうですね、すごく大きいダメージを受けてしまいますので、まあ、計画はですね、もう本当に1年前から、計画していただくか、まあ、どんなに遅くても、もう半年前には、準備を始めることをお勧めします。はい、今日の内容は以上となりますが、いかがでしたでしょうか。そして最後にもう一つお知らせなんですが、リビングアメリカでは東京渋谷のオフィスでカウンセリングの方も行っています。やっぱりですね、実際に会って話がしたいという方も多いと思いますので、日本のスタッフが対応させていただいてますが、日本のスタッフ自身がですね、ニューヨークと ロサンゼルス両方にダンス留学の経験がありますので、まあ、聞きたいことですね、プログラムのことだったり費用のことだったりというようなリビングアメリカのことだけではなくて、スタジオのこと、それから現地の治安のこと、生活環境、あと現地生活費のこととか、すごく細かいところまでお答えできるようになってます。でカウンセリングなんですが、もう留学しようと、いついつしたいと、どこのスタジオに通いたいというようなことが一切決まってないような状況でも問題ありません。そもそも僕もそのスタッフも自分が留学するときに、さあ留学しよう、でも留学ってどうしたらいいのかな、そもそも何を聞いたらいいのかなというような、状況から始まっていますので、その初めのですね、何を聞いたらいいかが分かんないと、何を調べたらいいのかが分かんないというような状況がよく分かります。で最初はやっぱりこう費用のことであったり、そうですね、プログラムのことであったりというようなことで、だんだんこういうことを聞いた方がいい、あ、これってどうなるんだろうというようなことが出てくると思いますが、まあ、そういうのを、先回りって言い方は変ですけれども、経験がありますので、お答えできるようになっています。で、カウンセリング無料で行っていますので、お気軽にお問い合わせください。はい、今日の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。